ていきたいと思います。改めておはようございます。今日は3章の22節からのところです。3章1節からニコデモとイエス様の対話が続いていきますけれども、その後福音書を書いたヨハネ自身によるまとめの、記事といいますか、まとめの言葉が21節まであるわけですけれども、でこのあと4章1節からは皆さんもよくご存知のサマリアの女とイエス様の出会い、その出来事があります。でちょうどその間の部分に再びバプテスマのヨハネが登場する、そういう場面を今日は見ていきたいと思います。ヨハネの福音書、ヨハネの福音書でバプテスマのヨハネ、もう教会にずっと来ている方々は間違うことがありませんけれども、語っていて、ヨハネといってもどっちのヨハネだということになりますけれども、その辺は気をつけて、私も語りますし、気をつけてお聞きいただきたいと思いますけれども、バプテスマのヨハネの働きについてはこの福音書ではすでに紹介されています。1章6節から8節を振り返ってみたいと思いますけれども、このように書かれています。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。このようにヨハネ、バプテスマのヨハネの働きが紹介されています。そして間もなくイエス様は公の働き、ご自身の働きを開始されました。でちょうどこの時ヨハネはヨルダン川の向こう岸のベタニアというところで人々にバプテスマを授けていたんですけれども、イエス様がやってこられたのを見たヨハネが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、このようにイエス様のことを紹介しました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。でその後イエス様のことを、私の後から来る人がある、その方は私に勝る方である、私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです、あるいは私もこの方を知りませんでした、こんなことを言っているんですけれども、ヨハネ自身もまだイエス様のことをよくは知らなかったということがわかります。彼は自分に与えられた働きと使命についてはもちろんよく理解していました。私はメシアとして来られる方をお迎えするための備えをする、その働きが自分の働きだということは十分理解していたわけですけれども、その自分が紹介しようとしているお方がどんなお方であるかということが十分には分かっていなかったということです。ルカの福音書を見ると、どうもヨハネとイエス様というのは、幼い頃はどうも会ってたんじゃないかというそんな気もしますけれども、でもおそらくそれぞれが大人になって成人してからは会うこともなかったのだろうと、推測できるわけです。そしてヨハネはイエス様と出会った時、この方こそ自分よりももっと優れた働きをして救いの御業を完成するお方なんだということを理解して人々に紹介したわけですけれども、1章36節を見ますと、そのヨハネについてきていた弟子のうち2人がイエス様についていったと書かれています。で1人はアンデレです。でもう1人は名前は分かりませんが、おそらく福音書を書いたヨハネだろうと考えられています。さて場面が変わって、ヨハネの福音書の今日読んだ3章22節で再びバプテスマのヨハネが登場します。イエス様はしばらくエルサレムに滞在していました。そしてニコデモともお話をしたわけですけれども、ここでは場面が変わっています。3章の22節をご覧ください。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられたと と書いています。そしてこのあと4章3節を見るとユダヤを去ってと書いていますから、まあ、それまでの間しばらくユダヤにいたということになりますけれども、まあ、最も、ユダヤと言いましてもエルサレムも、まあ、ユダヤにあるわけですけれども、まあ、ここでわざわざユダヤと書いているのは町の外れ郊外、まあ、都からは少し離れたところという意味でユダヤの地と書いているのだろうと思われます。一方ヨハネもこの時まだ、サリムに近いアイノンというところでバプテスマを授けていたと書かれています。まあ、アイノンというのは泉を意味する言葉ということですから、水がいっぱいある水の豊富な場所でバプテスマのヨハネは人々やってくる人々に洗礼を授けていたということです。しかもこの時まだ次々にバプテスマを受ける人々がやってきたと書かれています。ここですでに働きを開始されたイエス様、そしてずっと働きを続けているヨハネが、まあ、重なっている、そういう場面なんですね。実はこのような書き方をしているのはヨハネの福音書だけで、マタイ・マルコ・ルカの教官福音書ではヨハネとイエス様の働きはもうほんの一瞬、まあ、あのイエス様がヨハネから洗礼を受けるというあの場面だけ、まあ、交わって、もうちょうどイエス様とヨハネは入れ替わるようになっているというのが教官福音書の書き方です。マルコの福音書1章14節にはこういう書き方があります。ヨハネが捕らえられて後イエスはガリラヤに行き神の福音を述べて言われた、まあ、このように書かれていて、まあ、イエス様が働きを本格的に開始されたのはヨハネが、まあ、ヘロデ・アンティパスという人に捕らえられてしまってからの後のことだということに、まあ、なっているわけですね。それに対してヨハネの福音書ではここではっきりヨハネはまだ逮捕されていなかったとわざわざ書いています。つまりガリラヤで本格的に働きを開始される前、本当に短い時間なんですけれども、イエス様の働きとヨハネの働きが重なっている時期があったということを、このヨハネの福音書は伝えています。イエス様を明かしするヨハネの働きと生涯を、まあ、最後まで記そうとしているわけです。まあ、そういう意味でこのことをヨハネの福音書は記録しているという点でとても貴重な記録だと思います。さてこの時、まあ、さっき言いましたようにイエス様はバプテスマを授けておられた、まあ、最も、4章1節2節を見ると、まあ、この時洗礼を授けていたのはイエス様ご自身というよりはヨハネに従かつて従っていたその弟子たちが、まあ、ヨハネのことを、まあ、あの同じようにして洗礼を授けていたことのようですけれども、まあ、イエス様も洗礼を授けていた、そしてヨハネも自分のところにやってくる人たちに洗礼を授けていた、このように2人の働きが重なっているわけですけれども、まあ、私はこのように考えるんですけれども、あえてイエス様はヨハネの働きをここで受け継いでおられた、本格的な神の国の到来、そして働きを開始される、それにあたってイエス様は、まあ、あえてヨハネの働きを引き継ぐかのように、まあ、同じようなことをされていたと、まあ、そんな理解ができるのではないかと思います。また同時にヨハネが自分の後に来るお方としてイエス様を紹介していたわけですが、ご自分がまさにヨハネの言った通りにヨハネの後に来たものなんだということをはっきり示す意味もあったのだろうと思います。まあ、もっともこの時ヨハネが行っていた洗礼というものは今私たちが信仰を告白して受ける洗礼とはやっぱり意味合いが違うと考えられています。もともとユダヤ人たちは、罪を悔い改めて身を清めるという意味で、まあ、洗礼を受けていたと言われています。まあ、特に荒野で活動していたグループの中では、 そのグループに入会するために、この洗礼のような儀式があったと言われています。そういう意味で、今私たちが受ける洗礼と意味合いは違いますけれども、しかしイエス様が来られ神の国が近づいたことに備えて罪を告白して悔い改める、その意味での洗礼を受けることを、この時ヨハネは人々に勧めていたということです。さて2番目の点ですけれども、このようにこの場面ではイエス様とヨハネの働きが重なっているわけですけれども、ここで一つの問題といいますか出来事がありました。25節26節をご覧ください。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来ていった。先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。さっきお話しした場面をもう一度思い起こしていただきたいんですけれども、イエス様、神の子羊であるイエス様が来られて働きを開始しておられましたと同時に、まだヨハネもずっと行っていた働きを続けていたんですね。やってくる人々に洗礼を授けていて、そしてイエス・キリストを証しするという働きを続けていました。そして相変わらず人々が次々とバプテスマを受けるためにヨハネのところへ向かってやってきたわけですけれども、一方ヨハネに従ってきた弟子たちの関心はイエス様に向かっていたということです。ヨハネの弟子たちはイエス様のことが気になって気になってしょうがなかったんですね。25節が言っていることは、どうもはっきりわからないんですけれども、ヨハネの弟子たちがあるユダヤ人たちと清めについて議論していた。さっきも言いましたように、ヨハネのしていたバプテスマというのは当時ユダヤ人がしていた清めの儀式と似ている、あるいは関係があったということですから、それについて議論していたということでしょうか。もちろんヨハネとイエス様の働きにとってそんな議論はあまり関係のないことですけれども、ヨハネの弟子たちにとってはそれはとても重要なことだったと考えられますし、ある人はこの時バプテスマのヨハネが行っていた洗礼、そしてイエス様が行っていた洗礼、そのどちらが優れているのか、どちらが有効か、良い働きがあるかという意味で弟子たちは議論していたんではないかと想像する人もいます。いずれにしてもそれはイエス様の働きにとってはほとんど問題ではありませんでしたが、ヨハネの弟子たちにとってはとても重要なことだったということです。そしてここに出てくるヨハネの弟子たちはどうもイエス様のことを認めたくなかったようです。26節をもう一度見ていただきたいんですけれども、先生見てください、ヨルダン川の向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そしてあの方、皆あの方の方へ行きます。この弟子たちの言葉には、自分たちの主人、師匠であるヨハネへの強い思いとイエス様に対する疑問、さらに言えば、蔑みとか軽蔑に近いような気持ちを持っていたということが分かります。弟子たちはここでイエス、ヨハネのことを先生、ラビと呼んでいます。思い出していただきたいんですが、ニコデモはイエス様のことをラビ、先生と呼びました。しかしユダヤ人はそう簡単に先生、ラビと人のことは呼ばないということもお話ししました。もともとは正式な教育を受けて資格がある人だけがラビだったわけですけれども、資格はなくてももうそれと同じような尊敬すべき素晴らしい指導者に対してはラビと呼んだわけです。それぐらい弟子たちにとってヨハネという人はもう本当に尊敬すべき主人、指導者だったということが分かります。 それに対してイエス様のことをどう読んでいるでしょうか。英語の聖書とかでは全然区別がないんですけれども、日本語の聖書はどうしてもですね、イエス様に対しては丁寧な表現を使ってしまうんですけれども、どうもここは丁寧な訳をしなくていいところではないかと思います。あの方の方へと言っていますけれども、あの男とかですね、あの人、あのもの、まあ、そんな訳ができるような表現です。つまり弟子たちは、ヨハネの弟子たちはヨハネに対しては先生、ラビと呼ぶ一方で、イエス様のことはあの人、あの男呼ばわりしていたということです。人々がまだヨハネのところに集まっては来ていましたけれども、だんだんだんだんイエス様の方に人々の関心が向いていったわけです。そしてヨハネのもとを去っていく人たちもいました。さっきもお話ししたように、アンデレと福音書を書いたヨハネは、まあ、イエス様が現れるともうすぐにイエス様の方へ行ってしまったわけですね。まあ、しかしここに出てくる弟子たちのようにヨハネに従うことにまだこだわる人たちも少なからずいたということです。まあ、この気持ちはわからなくもないと思うんですね。自分たちが信じて従ってきた主人師匠が後から出てきたよくわからない人物に取って代わられようとしている、とても面白くない、どういうことだ、尊敬すべきは私たちの先生ではないか、それなのにあのよくわからない男の方に人々が行ってしまうのはどういうことだ、まあ、そんな気持ちが現れていると思うんですね。まあ、しかしそんな弟子たちの言葉をヨハネはどのように聞いたでしょうか。まあ、書いていませんけれども、まあ、ありがたいことだという気持ちも少しはあったんでしょうか。ああ君たちがこんなに私のことを慕ってくれるのは嬉しいよ。でもヨハネは自分の働き使命をはっきり自覚していたわけです。自分のするべきことが分かっていました。彼がいかに自分のするべきことを分かっていたか、そして最後まで自分の働きを貫こうとしていたかを、次の最後の点で見ていきたいと思います。ヨハネはどのように弟子たちに答えたでしょうか。3章の27節をご覧ください。ヨハネは答えていった。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。一体これはヨハネは何を言ったんでしょうか。おそらくこのヨハネの言葉の意味を解説しているのが31節です。でおそらく31節からは福音書を書いたヨハネのこれもまた説明、31節から36節はバプテスマのヨハネの言葉というよりは福音書を書いたヨハネの説明の言葉だと理解できますけれども、31節をご覧ください。上から来る方は全てのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す、天から来る方は全てのものの上におられる。もちろん上、天というのは神様を指しています。まあ下とは言われていませんけれども、地という言葉が出てきます。まあ上と下、天と地ですね。で地というのは私たち人間を表しています。そして地に属するもの、人間の代表としてのヨハネ、そして天から来られた神の御子イエス様、この二人が比べられているわけですね。天と地、上と下という違いは、まあ、ニコデモとイエス様の対話の中にも現れています。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。まあ、肉と御霊、そして人は新しく生まれなければならないという言葉は上から生まれなければならないという意味にもなるということをお話しました。ヨハネの弟子がヨハネとイエス様を比べてですね、イエス様に対して嫉妬を持っている、嫉妬を抱いている、なんということだ、あの先生よりもあの男が優れているというのか、 そんなイエス様とヨハネを比べようとしている弟子たちに対してヨハネははっきりと言ったわけです。いや、自分とあのお方イエス様は全く違う別次元のお方だ。地に属するものに過ぎない自分と違ってイエス様は天から与えられた、天から来られたお方ではありませんか。そのようにヨハネは弟子たちに対してはっきりと語ったわけです。そして28節でこのように言っています。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。まあ、こんなヨハネはですね、こんなことを言ったのではないかと想像します。あなた方がここまで従ってきてくれて私のことをまだ慕ってくれていることは本当に感謝だ。しかし私はあなた方に私の使命役割を語ってきたはずです。私はキリストメシアではありません。メシアが来られる前に備えをするために使わされたものです。そのことを私はずっと語ってきました。それが私が神様から与えられた使命、私にとっての神様からの召しなんです。あなた方はそのことをよく知っているはずですと、まあ、ヨハネは語っていると思うんですね。その前に使わされたものというのは、まあ、旧約聖書に出てくる使者、使いのもののことです。その、まあ、よくわかる例として、創世記32章3節を見ますと、まあ、創世記32章3節を見ますと、長い間対立関係にあった兄エサウに再会しようとしているヤコブがエサウの様子を知るために、そして彼の気持ちをなだめるために使者を先に使わしたと書かれています。まあ、それが、まあ、よくわかる例だと思います。ヨハネは神様に逆らう人間、この世がイエス様が来られる前にイエス様が来られることを前もって知らせて人々がそれに備えるようにと使わされた、まさに前に使わされた神の使い、使者だったわけです。ヨハネは弟子たちに、あなた方こそ私がこれまでどれぐらい忠実にこの神様から与えられた使命に忠実に仕えてきたか、働いてきたか、そのことの証人ではありませんかと、まあ言ってるわけですね。先生、なぜあの男が高められた先生のもとをどうしてみんなが離れていくんですかと、まあ、そう言ってくるですね弟子たちに対して、あなた方の気持ちはわからないでもないけれども、私の働きはあのお方イエス様を証しする、イエス様を証言するのが私の働きなんだ。そのことを一番よく近くで見てきたのはあなた方ではありませんか。あなた方こそ私がどれほど神様に忠実に仕えてきたかを証しする人なんですよということを、まあ、ヨハネは言っているわけです。大切なのは神様から受けた、神様から与えられた働きに忠実であることであって、人から評価されることではない。そして私は神様から受けたこの働きを超えて働くべきでもない。まあ、こういったことをヨハネは言っていると思いますし、これは私たちの奉仕、また私たちの信仰生活の一つの大きな基準だと思います。私たちは神様から受けた、そして与えられた働きに忠実であるべきで、人から評価されることを求めるのではない。また何でもかんでも神様のためなら何でもかんでもしていいということでもない。まず私たちは自分が神様から受けた召し、働きに対して忠実であるべきである。よほどのことがない限りそれを超えて働くということでもない。ましてや他の人の働きと自分の働きを比べてはいけないんだ。 ということを、まあ、ヨハネは言っているように思うんですね。イエス様が本当に優れたお方であって神の子羊であることをヨハネはずっと証し続けてきました。でそれはヨハネの弟子たちにとっては今は悲しむべき状況なのかもしれません。しかしヨハネはむしろこれが私が忠実に神様に仕えてきた結果なのだと受け止めているわけです。でそのことをヨハネは次に例え話を、まあ、例えを用いて遠回しに語っています。29節をお読みします。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。花嫁を迎える花婿の例えで、花婿はもちろんイエス様のことを指しています。で旧約聖書ではイスラエルの民は花婿であるメシアを迎え待ち望む花嫁に例えられているんですね。つまりここで花嫁というのはメシアを待っている人々、イスラエルユダの人々のこと、さらには私たち人間のことを言っています。ヨハネがここでイエス様を花婿に例えているということは、まさにこのイエス様はメシア、キリストなんだということを示しているわけです。じゃあヨハネは自分のことを誰に例えているでしょうか。花婿の言葉に耳を傾けている友人と例えているわけです。花婿の友人とは花嫁を迎える花婿のために備えをして結婚式の準備をする人のことです。まあ、実はまあ、ちょうど明日がですね、私たちの結婚11年前に結婚した日になるんですけれども、ちょうど台風が来ている日だったので本当になんかそのこと時のことを思い出すんですけれども、まあ、その時だけはですね、主役は花婿と花嫁で、他の人たちが本当に一生懸命準備や、お手伝いをしてくださるわけです。特に花婿の友人は花婿の近くにあって彼のためにもういろんな準備をするわけです。そして彼にとって一番嬉しいことは、無事に花嫁と花婿が結ばれて結婚の宴が行われることです。決して自分が称賛を受けたり注目を受けることではありません。花婿が注目され称賛を受けることを何よりも喜ぶわけです。まあ時々ですね、私はあんまりそんなに人の結婚式行ったことはないですけれども、時々余興でもう花嫁花婿そっちのけでなんか面白いことをやって人々の注目を受けて、いやそれでいいのかなと思ったり、することもありますけれども、決してそういうことではないはずです。まあその場を盛り上げるとか楽しませるとかそういうことは必要なんでしょうけれども、あくまでも結婚式で注目されるべき、そして人々の称賛を受けるべきは花嫁であり花婿であるわけです。そして花婿の友人はその結婚式が無事に行われること、そして花婿が褒めたたえられることを何よりも喜ぶ、まあ、こういう関係にヨハネはイエス様と自分のことを例えているわけです。ヨハネの弟子たちは自分たちが一生懸命従ってきたヨハネ、そして新たに現れたイエス様を比べてまるでライバルのように考えて、もうイエス様に嫉妬していました。そんな弟子たちに対してヨハネはこの例えを話して、イエス様と自分を比べることがそもそも間違いなんだ、私の役割は花婿であるイエス様に注目が集まり、そして人々がイエス様のもとへ行くこと、イエス様が褒めたたえられること、それが私の働きなんだということをここで伝えようとしたわけです。さらにヨハネは弟子たちにはっきりこのように言いました。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。花婿は人々から注目を受けて褒めたたえられるのに対して、 花婿の友人は役目を終えれば誰からも注目されることなく静かに去って行きます。同じようにメシアであるお方イエス様が来られた以上、私の役目は終わった。あの方イエス様はますます盛んになられますけれども、役目を終えた私は衰える末まで静かに消えていかなければいけない。そのようにヨハネは言いました。言ってみればそれは暗い夜、月や星が人々を照らしていましたが、やがて夜が明けて輝く太陽が昇ると月や星は見えなくなってしまいます。そのようにヨハネは自分の働きが終わろうとしていることを分かっていたわけです。聖書全体を見るとき、ヨハネという人物がとても重要な人だということが分かります。旧約聖書と新約聖書をつなぐ重要な人物がバプテスマのヨハネです。旧約聖書の預言者たちがメシア、救い主が来ることを預言したように、ヨハネはイエス様が来られるもうほんの少し前に現れて、人々にいよいよ救い主メシアが来られる、そのことを伝えた、まあ言ってみれば最後の預言者になったわけです。そしてイエス様が来られて神の国が近づきました。そして神様が私たちを救うためのその計画がいよいよ実現し、新しい時代を迎えます。その橋渡しをしたのがバプテスマのヨハネ、まあ、言ってみれば最後の預言者だったということが言えます。そして同時にそれはヨハネがするべき役割が全て終わったということを意味していました。新しい時代が来ました。預言され待ち望まれていたメシアが今来られました。そしてヨハネの働きは終わろうとしていました。まあ、今日はバプテスマのヨハネに注目して彼の証言についてお話をしました。まあ、何といっても彼の証言として一番心に留まるのは、イエス様を指し示して見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言したことだと思うんですね。これはイエス様がどのようなお方であるかをはっきりと示した証言でした。と同時に前もお話しましたが、これは信仰の告白です。ヨハネはこの告白をするために、証しをするために生まれてきた人物だったと言っても言い過ぎではないと思います。ヨハネが30年余りの短い生涯をかけて証しをした言葉、それが見よ、世の罪を取り除く神の子羊という言葉だった、そのことを思うんですね。弟子たちに語り終えたヨハネはこのように伝えたかったのだと思います。それでいいんです。それこそが私に与えられた使命です。メシア、キリストの前に使わされてキリストを証しすることこそが私の使命。花婿であるキリストが来られたことを私は喜んでいます。あなた方も喜びなさい。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。あなた方も早くあのお方イエス様の後に従っていきなさい。私はそのために来たのですから。このようにヨハネは弟子たちに伝えたかったのだと思います。まあ、この後間もなくしてヨハネはヘロデアンティパスに捕らえられて命を落とすことになります。福音書に書いているようにヨハネの生涯は光を明かしする生涯でした。彼自身が光ではなく光を明かしする生涯、キリストに先駆けて道備えをする生涯、そしてその働きを得ると静かに表舞台から去っていった生涯です。もちろん彼にも人間的な弱さありました。時々自分の使命や目的を疑ったこともあったかもしれません。まあ、しかし、まあ、彼の生涯は神様の御心に貫かれていたということです。まあ、私たちも誰しも人生の中で一度は光を浴びたい、そんなに目立つことではなくてもやってきたこと、苦労は苦労としてねぎらってもらいたい、評価されたいと誰もが思うでしょう。でもヨハネの生涯から教えられることは、神様から 与えられた役目、使命が何であるか、それを見極めて、そしてその確信に生きることが大切なんだということを教えられます。私たちも今先に信仰を与えられたものとして、その意味ではヨハネのように先駆けとしての役目が一人一人にあると思うんですね。家族の中で、あるいは自分の周りの人たちの中で、私たちもヨハネのようにイエス様を証しするものになりたいと思います。自分を証しするのではありません。自分に光が当たるのではありません。ただイエス様を証しするものとなりたいと思います。お祈りしましょう。